声と言葉の磯貝ラジオ、磯貝から学んだことシリーズ、今回は川越義久さんをゲストにお送りいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、川越さんは表現者っていうことではないんですよね。
はい、そうですね。会社員として、声にちょっと悩みがあって、通うようになりました。
なんかきっかけ、あの磯貝メソッドを知ったきっかけとかなんかあるんですか？
JA 部の、岡田純一さんのグローイングリードというラジオ番組で紹介された時に、そういうとこがあるんだというのを知りました。
はい、あの磯貝康弘がゲストとして呼ばれてた回で、調べてみたら2006年だそうですね。
そうですね、
はい、
そして私2007年に通い始めるんですけれども、実際はちょっとそのラジオを聞いた後はいろいろ本屋さんで声と言葉について調べたりとか、私千葉に住んでるんですけれども、東京だとちょっと通うのに大変だということもあって、近くでボーカルスクールとかそういうのを探したんですけれども、ボーカルスクールとかだとやはり歌手とか声優とかナレーターとか、ちょっと私が希望してる会社で使える声ということとはずれてるなというのを感じていまして、ちょっと1年経った後に、まあ、体験で試しに通ってみるかということで1回体験で参加させてもらったのがきっかけになります。
はい、そうですよね。あの言葉系 の, あのボイストレーニングというとあまりなくて、あの、まあ、ボイストレーニングといったら大体歌、まあ、あとは、ね、声優とかナレーターとかの、ね、そういった訓練とかそういうの多いんですけども、一般の方も受けられるような言葉系の講座ってやっぱり少なかったですね。
そうですね、あってもただ敬語とかそういったものになってしまって、私は職場でちょっと怒ってるとか機嫌が悪いとか、私の中では敬語とかあのそういう丁寧語とか、そういったものではないとこで怒られてるというか指導を受けてるという感覚があったので、ちょっと敬語とかそういった日本語教室みたいなとことはまた違うかなという感覚もありましたので、ちょっとなかなかいいとこは見つからないなと思って言いました。
はい。そうすると文字にすると正しい言葉使ってるんだけども、何か声のトーンとかそういう部分なんですかね。
そうでしょうね。はい、それが分からずとりあえずこちらに伺って、それで最初の時にまず体が楽器なんだよっていうことを言われて、よく分からんなと思いながらも、実際体を動かしたりとか、ストレッチをしたり。そういうことをやっていく中で呼吸法を身につけたりとかしていく中で、ちょっとずつそれが理解できるようになってきました。
はいはい、あの体が硬かったですか？
体、硬いというかどちらかというと筋肉の力では動かせるんですけれども、柔軟性というものではないっていう、力任せになんか棒を振り回してしなりがない棒みたいな感じの、そんな感じですね。実際私の仕事上あの重いものを持ったりとかすることも多くて、ここに通うことによって磯貝さんが怒ってる時って浮いた声で軽い声で怒る人はいないよねって、どちらかというと低い声で怒ってるから、重心が下がって重いもの持ったりとか腰回りが硬いから、そういう風になっているんだっていうことを、指導いただいて、ああなるほどって、そこからやっぱり知ることによってちょっとずつ意識が変わっていって、知らない時よりはだいぶ意識できるようになってきたかなって最初は切り替えていきましたね。
その必要ない時でも何かこう重いもの持ってるような状態で声を出してた
んです。そうですね、常になんか不満があるというか、ここでいう息を上げるということができなかったんですよね。息をこうやって上げ下げちゃって常にこんな声で喋っていたんじゃないかなと私は今は感じています。
はい、 まあ、息を上げるというのは、磯貝メソッド学んでない方にはピンとこないかもしれないんですけども、まあ、やはりね、こう軽やかな声だとか、通る声とか出すときは、こう息を上げるというような、そういう感覚っていうのは、まあ、教わるんですけどね。まあ、それが、ね、息が上がらないと、なんか、重たい、暗い声になったりとか、ありますよね。
はい、そうですね。実際に子供とかって息が上がってるので、軽い声で、年老いた老人とかになると息を上げれなくなるので、どちらかというとなんか低い声になっていくっていうのをイメージしてもらえばちょっと分かりやすいのかなとは思います。
それで、まあ、体が、まあ、柔らかくっていうか、まあ、体が変わっていったと。それで怒ってるんじゃないような柔らかい言葉とか声とか出るようになったってことですか？
そうですね。それで、まあ、いつからかはちょっと自分でも周りの変化がわからないので、だいぶそういうのが言われなくなって、逆に本当に怒ってる時は怒ってるので、逆にリアルに感情の変化が伝わるようになってきたのかなという。
以前は何かこう、重い感じの感情を、そこに一辺倒っていうのなんですけども、全体的に低かったのが、低いところから高いところまでこう感情が豊かになったみたい
そう
な。
ですね。
それは大事なことですね。
それによってだいぶ人生が生きやすくなったのかなって、いろいろな声が出せることによって、磯貝さんが言うように声が変われば人格が変わるということで、もうだいぶ軽やかな声とか、もう低い声で、ハスキーボイスじゃないですけど、いい聞きやすい声とか、いろんな人の、受講生の人の声を聞いて、そういう声が出せていくようになったかなと思います。
そうですね。いろんな方の声を聞くっていうのも大事ですよね。でも仕事柄、なんか似たような感じの人とし
そう
か
です
関わ
ね。
らないってあるんですね。
仕事上も男性ばかりが多くて、皆さん重いものを持っているので、どちらかというと似たような感じの音域になってしまっているので、自然と私もそういうのに慣れてしまったのかなという感じです。
まあ、最初の方はそういう基礎的な、まあ、体使ったりとか、そういった基礎的な講座を受けてらしたんですね。で、まあ、私も一緒に学んでるんですが、歌のクラスもやってますね。
そうですね。歌のクラスは、磯貝さんに裏声とか歌を歌うことでもっと人格が広がるよとか、そういうアドバイスをいただいて、受講するようになって、そのおかげでだいぶ裏声とかも出せるようになって、受講生の中にやはり女性とかが歌のクラスだと、磯貝さんのとこは多くて、女性の声を聞くと、普段日常で女性の声をあまり聞かないので、リラックスできたりとか、ちょっと気分が良くなったりして、そうすると歌のクラスなので、高い声とかも必然的に出さないといけなくなって、そうすると自分も気持ちよくなるんですよね。普段出してない声が出せたとか、そういう感動が生まれてきて、そして歌って何でしょうね。ハミングとかでもないですけど、メロディーで自分じゃ普段出せないけど、音に乗せたらなんか出ちゃうんですよね。なんか普段こうやって何も音がない中で、その高い音を急に出せって言っても変な裏声になったりとか、変な音にしかならないのが、歌の魅力ってそういうとこもあるかなと思ってます。
なんかこう別なところにスイッチ入るような感じがありますね。
そうですね。
やっぱり他の人の状態、まあ、例えば裏声で歌ってる女性がいたりなんかすると、その状態って結構映るんじゃないですか。
映りますね。周りの木とかお灸とかがなんか同じ空気でいると感じますね。だいぶ自分が変わっていく感があります。
そういう意味で、まあ、自分がね、個人レッスンじゃない良さっていうのありますね。
そうですね。
会社員の川越さんが、仕事などの悩みを抱えていて、磯貝メソッドを学び、歌のクラスまで受けているというお話でした。もう一回続きます。お楽しみに。